この朝は、私たちを強くし満たしてくださる方、私たちを強くし満たしてくださる方という題で、御言葉を取り継がせていただきます。昨年の11月から見てきました、このピリピ人への手紙も、今日で、終わりを迎えます。記憶を呼び起こす意味も込めて、いつもしていることですが、これまでのメッセージの題をですね、おさらいしたいと思います。前に出ます、キリストのしもべ、パウロの感謝と祈り、キリストが崇められること、キリストの福音にふさわしく生活しなさい、キリストの前にへり下りなさい、自分の救いの達成に努めなさい、中断される人生、人に、主にあって喜びなさい、私を見習うものになってください、いつも主にあって喜びなさい、そして今日の私たちを強くし満たしてくださる方。この手紙を書き終えるにあたり、パウロは彼のこの福音宣教の働きを贈り物を持ってサポートしてくれたピリピの教会にこの感謝の気持ちを表していますね。で、もちろんその贈り物自体をパウロは喜び感謝したと思うんです。それはどうでもいいって言ってるんではなくって、その彼らが贈ったもの、それらを喜んで感謝したけれども、それ以上に贈り物を持ってパウロのこの支えようとした、この福音を広めるためにこの働きに協力しようとしたこのピリピの人々、つまり彼らの心を非常に喜んだとパウロはここで言っていますね。その心、心がなくてただはい贈り物を送ったらいいっていうのも困りますし、心だけで、何もしないっていう行動がないっていうのも、まあ信仰の聖書から言うとその聖書的ではないんですけれども、それを見て彼らの心を私は非常に喜んだというわけですね。なぜならピリピの人々はそれを誰かに言われたから強いられてしたのではなくって、これをイエス様への信仰、この福音を信じる信仰のゆえに自ら進んで行ったからですね。パウロはそのように福音を信じる彼らの信仰が愛の行いとなって外に現れ出たことを非常に喜んだ。で、そのことが10節に記されていますね。10節のところ、私のことを心配してくれるあなた方の心がこの度ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心にかけてはいたのですが機会がなかったのです。このように言われているところから分かるように、ピリピの教会がパウロに贈り物を送ったのは今回が初めてではなかった。実は以前にも彼らはパウロに贈り物を送っていた。それも一度だけではなくって二度も送った。まあどれだけのものを、何を送ったのか、そういった詳細はありませんけれども、パウロのその急望の時に、彼らはそれを持ってパウロを支えようとしたわけですね。で、14節から16節で、そのことを見ることができますね。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。この手紙を開き始めた頃に、ピリピの教会がどのようにして始まったのか、をこの使徒の働き16章から少し見ましたね。パウロ、紫布の商人が救われて、で、その後、問題に巻き込まれて、牢屋に入れられて、その中で、彼らは賛美していた、で、地震が起きて、本当だったら逃げれたんだけれども、彼らはそこにいて、看守が、どうしたらいいですか、救われるためにはどうしたらいいですか、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。有名なお言葉ですけれども、そのような出来事を通して、ピリピ教会っていうのは、こう、スタートしていったっていうことを見たわけですが、それは今回のこのエパフロデトに贈り物を託した時よりも、もう10年ほど前であったと言われていますね。 10年ほど前。ですからパウロは彼らの心がついによみがえってきたというわけですが、じゃあその10年もの間彼らはパウロのことを忘れてしまったのか。いやいや、そうではなくて、彼らは私のことを心にはかけていたんだけれども、機会がなかったんだとパウロはこう自分でこう言うわけですね。いずれにしてもピリピの教会は自分たちの生みの親ともいえるこのパウロに対して、特に彼が乏しい時に贈り物を送り、また今回は贈り物だけではなくってエパフロデトという人を使わすことで、この福音宣教に協力したっていうんです。で、それはパウロはその中は、彼は困難の中を通ってきたわけですが、そのようにして彼らは、あなた方は私とこの困難を分け合ってくれた人たちだよっていうわけですね。で、そのような、その共に苦しみを共にした、困難を分け合ってくれたピリピの人々をパウロはこの4章の初めのところで、私の愛し慕う兄弟たち、喜びよ、私の喜び、いい冠よとこう呼んだわけですよね。で、その彼らのパウロをですね、心配してくれる心をこのパウロは喜んでいるって言っているわけですけれども、自分がそのように言うのは、あなた方こそ私の喜びだ冠だって、そのように私はあなた方を慕ってるっていうのは、自分は乏しいからではない。贈り物をもっと送ってよお願いするためでもない。で、こういうわけです。17節18節のところ、私は贈り物を求めているのではありません。それが欲しいからではない。私の欲しいのは、あなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福です。私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物です。これ両方言ってますね。贈り物自体を言ってるんですよ。物質的なことを言いながら、でもエパフロデトから受けて満ち足りている、彼が持ってきて満ち足りてるんだけれども、それは香ばしい香りだ、神様が喜んで受けてくださる供え物ですから、そのものをそのまま神様に捧げたわけではないですよね。霊的なことを同時に言ってるわけですよね。パウロはエパフロデトを通して、確かにピリピの教会からの贈り物を受け取りました。そしてそれは実際に彼を助けた。でもその物質的な贈り物を超えたところの、今回それを持ってパウロを支えようとしてきたエパフロデトは死ぬほどの病気になった。そこまでしてこの福音宣教にパウロを支えようとしてこう出てきたそのエパフロデトと、また彼を使わしたピリピの教会のその信仰こそが私が求めていることだ。これだけ捧げて、ね、出すもの支出は多いんだけども、入ってくるもの、中に入ってくるものは少なくってじゃなくって、あなた方が出してで入ってきて、それを償わせてもなお余りのある霊的祝福を私が求めているのはそれなんだ。あなた方はそれをしてももっと祝福受けるんだよっていうことをパウロは言うわけです。そのことを求めてる。なぜならそのような贈り物こそ、そのような霊的な贈り物こそ、神様が喜んで受けてくださる供え物、香ばしい香り。そして自分はその霊的贈り物によって私は満ち足りている。実際に物質は受け取りましたよ。でもそれよりもあなた方がしっかりと立っていてほしいって前回見ましたが、そのあなた方がこのようにして信仰のゆえに、福音を喜ぶゆえにこのような生き方をしている、その霊的贈り物によって私は満ち足りているってパウロは言うわけですね。皆さんいかがでしょう。パウロはこのように言うわけですが、あなたはどう思いますか。いやいやいや、ね、牢屋の中でどれだけ自由が効いたのかわからないですよ。でもね、そんな裕福に暮らしてたわけじゃないですから、その欠乏の状態にあったパウロは本当は、実はでもそう言いながらももっと贈り物を必要としていた。 ね、テントメーカーの彼は牢屋に入れられてますから収入源がないわけですよね。またそこにいろんな他の人たち兄弟たちもいる中で、実は贈り物が欲しかった。でもさすがにそれをあからさまに言ってしまうと、文章なんかにしてしまうと、それは神様ではなくって物質に頼ることなので、みんなの模範にならない。痩せ我慢をして自分は私は満ち足りているって言ったんでしょうか。どうぞこのようにこう聖書を見ていくとき、皆さんも同じような状況というか、その皆さんもいろいろ思い巡らせていただきたいと思うんです。お前、私たちの住んでいるところは本当に裕福なところなので、イメージ難しいと思うんですが、その霊的祝福で満ち足りている。皆さんそのように言うことできますか。あれがない、これがない、まだあれができていない、これがない、ないないないって言って、どんどんどんどんその欲望に駆られて誘惑にあっているということはないでしょうか。私はこれはパウロの本心であったと思いますね。もちろん感謝するんですよ。失礼のないようにその物質送ってくれたら感謝して受け取ったよって言うんだけれども、と同時にそれはもっと深いところで霊的な祝福なんだ、あなた方の霊的な捧げ物で私はそれを喜ぶというんですね。で、というのはなぜなら、その前後しますけれども、11節12節で彼自身はこう言っていますね。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中に見る道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。ということは、パウロはこれまでにさまざまな境遇の中を通ってきた、その中で満ち足りることを学んできたっていうんです。それは貧しさの中にいることであり、豊かさの中にいることでした。飽くことも飢えることも、富むことも乏しさの中にいることであったわけです。で、そのような境遇を実際に体験する中で、自分は満ち足りることを学んだ。自動的に私は満ち足りていたんじゃなくて、満ち足りることを学んだ。満足すること。これで十分、これで感謝だ。主に感謝すること、主を喜ぶことを学んだっていうんです。で、そのことを別の言い方で、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。秘訣を心得ています。パウロの言うあらゆる境遇に対処する秘訣とはどんなものなんでしょうか。それは仏教で言うような、あらゆる厳しい修行を積んだ結果、悟りの境地に達することで、どんな境遇の中でも皆、食うと思うような、もう私は悟りに達した、暑くても暑くない、乾いていても乾いていない、そういったこう状態になることをパウロは言ってるんでしょうか。もうその経験を通ったから、私はその中でもうこういうもんなんだ、人生ってこういうものなんだ、喜びではなくってどっか諦め的な感じでこのことを言ってるんでしょうか。違いますよね。13節お願いします。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。この言葉を聞いてネガティブに受け取る人っていないと思いますね。諦めに聞こえる人っていますか。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる、ゆえにそれこそあらゆる境遇に対処する秘訣なんですよ。パウロ言います。あらゆる境遇に対処する秘訣、それは自分の知恵、その努力に基づくものではなくって、この私と共にいて、いや私のうちに住んでおられる方である、その方こそ、その私のこのあらゆる境遇に対処する秘訣はこの方だ、この方が私を強くしてくださるので、どのような時にも強くしてくださるので、私はどんなことでもできるんだ、 そしてそのお方こそ主イエスキリスト神の御子救い主であるというわけですね。パウロはこの方によってどんな境遇にあっても強くされること、満ち足りることを学んだっていうんです。で、この学んだっていうところに心を止めたいと思うんですね。ある人は、いやいや、パウロは神様の選びの器だから、彼はもともとユダヤ人で、しかもそのパリサイ人のエリートだったから、性格的にも強くて頭も良くていろんな頑張りができて、そういう人だったから、だからどんな境遇にあっても固くしっかりと信仰に立つことができ、大胆に恐れずに福音を述べ伝えることができたって考えておられる方もいるかもしれない。あの人はこうだから、だからあの人の信仰は、あの人がこうだからって言って、私たちは他の人を見て何かそういった前提を持って他の人を見る。でも自分自身はこうだから私は固く立ちますよっていうよりも、それを私に向けた時に、私はこうだからダメなんです、エクスキューズして、私のダメなものに持っていくことは多いと思うんですが、いかがでしょう。パウロの主への信仰が初めから完全なものであった、イエス様への信頼が初めから完全なものであった、だからどんな境遇に置かれても大丈夫であったかのように仮定している人はいませんか。あ、彼は大丈夫だ、そんなはずはないんです。誰かが弱くて自分が弱くないことがあるかってパウロ言ってますよね。あんまりそこまでその弱さ弱さ言わないですよ。でも私は弱さを誇ろうってもう言ってるわけじゃないですか。イエス様以外に完全な人などいないんです。まだ信じた初めの時からイエス様への完全な信仰、イエス様をもうどんな時でも信頼できて、少しでもチャレンジ受けることなく、どんな時でもイエス様を信頼できる、そのような人などいないんです。皆その人生において殉教の日々を通して、良い日ですね、良い時、自分が良いと思えるその日々を通して、また逆境と思える苦しみ、痛み、叫び、悲しみの日々を通して、そこで主により頼むこと、この方に信頼することを学んでいく必要がある。それは気づいたら勝手に学んでいたんじゃなくて、私たちが学ぼうとする、そこに生きようとする、その持てる限りの信仰、わずかなものかもしれない、でもその信仰を働かせて何とかして神様を見上げていこうとすることがなかったら学ぶことはないんです。これが私たちがキリストを得ようとし、キリストにあって完全にされるために追いかけようとする部分ですね。恵みとして救いは与えられている、でも私たちは何もしない、ここにとどまっていたら前に行くことはない。でも前に行くようにイエス様が捉えて召してくださっているゆえに、私たちはイエス様に信頼して走っていくことはできるんですけれども、この部分のことを言ってますよね。で、その学ぶって言った時に、その学ぶ過程において私たちは、私も進学生の時はこういうふうに右肩上がりというか、ずっとこの信仰がこうね、自分が強くなっていくように思っていました。でも実際には自分は小さくなっていくんですよね。私たちは自分自身やその信仰の強さというよりも、むしろ自分の弱さ、いかに自分の信仰が薄いものであるかを教えられる、学ばされる。でもそこにこそ私たちが強いお方、私たちを強くしてくださる方、満たしてくださる方、他の何者ではないこの主によって満ち足りることを学ばしていただける、その意味があるわけですよね。この方がそこにおられるのを知る。主はどのような境遇においてもご自分を待ち望む者、主を待ち望む者を強くしてくださる。その心をご自分の平安で、 神の平安でって先週見ましたね。ご自分の揺らぐことのない平安で、その心と思いを守り満たし、ご自分によって満ち足りることを主が教えてくださる。ですから以前開いた箇所でパウロは、自分、私を見習うものになってくださいってこう言ったわけですが、その見習うその部分、それはパウロをして、すべての人が彼のようにイエス様にあって強くされることで、どのような境遇にあっても私はこの方によって満ち足りています、その満ち足りることを知るものとなるため、そのようにしていつも主にあって喜ぶものとなるためですね。満ち足りてなかったら喜べないでしょ皆さん乾いて満ち足りていない、まだ自分がね、弱さを覚えてるね、満ち足りていない中で喜べますか？どんな境遇においても主にあっていつも喜べますか？主は私たちを強くし、私たちを満たしてくださるんです。そして何よりもイエス様ご自身がそのことを望んでいてくださるゆえに、主はいつでもどこにおいてもこの祈りと御言葉を持ってご自分のもとに近づく人を強くし、満ち足らすことで私たちを通して御心を行うものとしてくださる。主の御心を分からして私たちに御心を行わしてくださる。主がさしてくださるんですよ。19節でパウロが、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますとパウロが言う通りですね。これは物質的なものが表面的に思えるかもしれないですが、栄光の富ですから、素晴らしさの富ですから、これは霊的な意味、すべてにおいて神様満たしてくださるということですね。で、皆さんは神様に、この神様に仕えることを考えたときに、どこまで私は仕えたらよいのかと考えたことありますか？私はこの方にどこまで仕えたらいいのか、その時間、労力、資源、持ち物、犠牲においてどこまで捧げたらよいのかと悩んだことはありませんか？皆さんお答え持ってますか？その答えを、どこまで使えたらいいんですか？主についていく、主に従う、主にお使いするって言った時にどこまででしょう。例えばそれが献金ならば、そのお金的な、その、ま、あの捧げ物だとしたら、どこまで捧げたらよいかと考えたことはきっとあると思うんですよね。で、そのような問いに対して私たちとしては、このくらいしたらよいそこまでしたら大丈夫と基準的なものを教えてもらいたいと思うと思うんですよね。マニュアル的な、基準的な、ここまでしたらいいよ、ここまで使えたら立派だよ、ここまで捧げたらよくやったよって。献金で言うならば、収入の10分の1を捧げたら基準は満たしているから、あなたの天国行きは間違いないよって言ってほしいと思うんです。分かりやすいですよね、そうやって基準言ってもらうと。でもどうなんでしょうか。私たち罪人を許すために、その罪の負債を贖うために、その借金を全部払い切ってくださるために、御子イエス様は何をしてくださいましたか。罪人の私たちをそのようにして許すだけではなくって、永遠の命を与えて、ご自分の子供とし永遠の命を与えて、この天の御国を受け継がせるものとするために、神様はどれだけのことを、どれだけ捧げてくださいました。イエス様はご自分の命を捧げてくださった。この命を捧げてくださった。あの十字架に自ら進んでかかられることで、私たち罪人が許されるための救いの道を、ご自分の命に変えて、それを備えてくださったわけですよね。 そしてそのことは実に神様、父なる神様の御心であったわけですが、神様はご自分にはたくさん息子がいると。そのうちの一人をあなた方のために使わそうっておっしゃったんではなくって、一人子、ご自分の唯一の子イエス様を私たちのためにこの世に使わし、私たちを裁く代わりに、滅ぼす代わりに、彼を身代わりとして十字架にかけて裁かれた。そのように誰かのために自分自身の命を与えることがどれだけ難しいことか、皆さん簡単だと思います？命を与えなくてもあなたの心、時間、ね、持ち物を与えることさえも容易なことじゃないでしょう。私が今言ってるのはあなたの家族とかあなたの愛する人に対してではないですよ。そうでない人々、あなたを呪う人々、あなたを好きじゃないという人々、その人々に対してそれをすることはできますか？罪人の代わりに自分の愛するものを、誰か他の罪のために自分の愛する人を代わりに裁くことできますか？想像力を少し働かせたら誰でもわかりますよね。そんなことがありえないこと。私たち人間の常識ではそんなことはしないということはわかりますよね。でも神様はそのことをしてくださったんです。イエス・キリストは私たちのために命を捨てて十字架にかかってくださった。そこまでして私たちをご自分のものとするため、ご自分の子供、ご自分に属するものとしてくださった方が、どんな境遇においても私たちを強くしてくださらない理由がどっかにあるでしょうか。私たちがご自分の栄光を表すために、この地上においてですよ、神様に救われた私たちが神様の栄光を表すために、神様がその必要を満たしてくださらないことがあるでしょうか。ご自分の子が、ああ足りない、あれも足りない、これも足りないって言って喜びながら、いつも足りない足りないって悲しんで、そういったあの神様を見て、それでも何とかして栄光を表せっておっしゃるでしょうか。それは量とかあれは分からないですよ。でも神様はご自分の子供を強くしてくださる、満たしてくださる。私たちにはそれはできない、自分ではできない、でも主にはおできになる。ですから第二コリントの9章の、6節8節のところでパウロはこのようにも言っていますね。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれんばかりに与えることのできる方です。直接的にはこれは献金の流れで話を言われています。でもパウロがここで伝えようとしていること、それはどれだけたくさんの、その結果的なものとして誰だけたくさんのこと、量を問うてるんではないですね。なぜ豊かに蒔くのか、どんな心で蒔くのかといった種を蒔く人の心を問うていますね。つまりイエス様に対する私たちの信仰、誰かにしてあげるんじゃないですよ。私たちのこの命はもうすでに贖われたものですから、すべては神様にするゆえに、具体的には隣人に現れるわけであって、それを私が誰々にした、教会にしてあげたではなくって、主に対してしているものなんです。つまりイエス様に対する私たちの信仰、もっと言うとイエス様への愛を問うていると言っても良いことでしょう。命を捧げてまで愛してくださる、あなたは私のものだって言ってくださるイエス様に対して、私たちがこれだけでいいですか、これだけ使えたらいいですか、私これだけしたから認められてますよね、そういうことではないですよね。でも私はあなたを愛している、でも私の持っているものはこれです、今捧げられるものはこれですって言った時に、 いやいや、もっとできるんじゃないかっていうことはイエス様はおっしゃらない。むしろパウロが言うように、その捧げ物を神様は欲しいわけではなくって、その心を私たちの捧げよう、イエス様への愛、それを求めておられるわけですよね。多くものは多く刈り取る、喜んでそのように蒔くものは喜びとともに多くのものを刈り取る。神様は喜んで与える人を愛してくださいます。これちょっと変なね、なんでここで愛してくださるって出てるのかなって思うんですけれども、その捧げる、喜んで与える人はイエス様を愛するからでしょう。イエス様を愛してる、神様を愛してるからそのことをしてるので、神様はその人をも愛してくださってるわけですよね。主を喜ぶ者、主を愛する者は主のために豊かに蒔く人だからです。そしてパウロこそその人でした。ピリピの教会、またエパフロディトがその人であった。神様はそのようにキリストとその福音を喜び、自分に与えられた恵みとしての、私たちが獲得したんではないですよ。私たちが明日も息をしているという保証はどこにもない。でも恵みとして与えられたこの時間、労力、持てるすべての資源を持って進んで、ご自分に仕える人々には、これはすべてあなたのものです。主に心から仕えていく人々には、その終始を償わせて、なお余りある霊的祝福を与えてくださる。私たちがこれだけ捧げて、ああ損した、ああもう私は足りなくなったじゃなくって、それをああ主は満たしてくださったと言わせてくださるだけではなくって、さらに主は素晴らしいお方だ、主は生きて働いておられる、この方は素晴らしいお方だって、私たちは目に見えないんですよ、でも本当に確信を持って主を褒めたたえていくことはできる。主を礼拝するものとさせてくださる、それは主がそのようなお方だからですね。そのようにしてご自分こそ、あらゆる境遇の中で私たちを強くすることのできる、満たすことのできるお方であることを神様は分からせてくださる。でもこれは私たちが信仰のステップを踏まない限り、神様と取引をしているような限りでは、主はそれは、私たちはそれを分からない。これだけしたからあれくださいとかやってるんじゃなくて、イエス様の恵みに目を留めて、もう与えられている。この方を愛します、捧げますって言った時に、もうそれで終わりってなるところなんですか。でもそれをさらに勝る祝福を神様は私たちに与えてくださる。この主にあって、いつも喜ぶものであらしていただこうでありませんか。そのキリストの福音、キリストの喜びを伝えるために、共にこの方にあって、喜んで、進んで、仕えさせていただこう、労させていただこうではありませんか。お祈りしましょう。